ペンテコステおめでとうございます。今日はこの礼拝で16名の新しい神の家族がですね、私たちの群れに迎えられる、先ほどの長老の祈りにありましたけれども、本当に喜びの礼拝です。私たちはイエス・キリストを信じて、そして洗礼を受ける、あるいは受けたわけですけれども、それは私たちの内側に、また私たちのこの集いに聖霊なる神様が住んでくださる、そうした意味で私たち自身が、また教会が聖霊を宿す神殿となったっていう事実をですね、聖書は教えています。パウロも聖霊を与えられている現実を、その手紙の中で繰り返し繰り返し説いていました。今日はいくつかの聖書の箇所をこれに印刷していただいたんですけれども、今日は新しく私たちの群れに迎えられる、洗礼を受けられる方もいらっしゃるので、本当に基本的なことをですね、ご一緒に考えていきたいと思うんですが、例えば一番最初に書きましたエフェソの信徒への手紙の一章でですね、こういう御言葉が出てくるんです。少し長いんですけれども、ここにこういう御言葉があります。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。英語の聖書だとブラインドってなってますね。聖霊のブラインド、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。で、これがペンテコステ以降の私たちの現実だ。つまり、聖霊が宿ってくださっているっていうことですね。で、ところがもう一方で、私たちの弱さから、この現実に心の目が開かれてない状況がある。初代の教会もそういうことがありました。パウロはですね、コリントの教会に宛ててこんなことも言ったんです。知らないのですか、あなた方の体は、神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。イエス様の命ですけども。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。繰り返しになりますけれども、聖書はまず第一に、私たちが真に救われクリスチャンなっているとするならば、もう聖霊が宿ってくださっている。そうした新しい霊的現実があるっていうことを、教えるわけですね。そして二つ目に、そのような現実があるにもかかわらず、コリント教会の兄弟姉妹がそうであったように、まるで神様を知らない人のように、不貧困の現実がキリスト者の中にあったわけですね。コリントの教会の兄弟姉妹は、自分たちの体が、このただ中に聖霊が宿ってくださっている、聖霊を宿す神の宮になった現実を忘れていましたし、またそうした霊的な現実の心に目が開かれていなかったので、パウロは少し語気を強めて、知らないのですかっていうふうにこう語り始めたわけですね。その現実を思い起こさせようとしたわけです。ここにおられます多くの方たちは洗礼を受けになりました。イエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けた後に、天から聖霊が鳩のように下ってきたことを象徴する意味で、私たちの教会ではひざまずいた方の頭にですね、水をかける仕方で洗礼を行ってますね。洗礼入会準備会で学びました。クリスチャンになるということは、私たち一人一人の心に聖霊を受ける、キリストの命をいただくということです。ところが、先ほども見ましたように、洗礼を受けて何年経っても、この事実に気づかないでいる場合がある。キリストの霊である聖霊が宿っておられる事実を忘れて、もう好き勝手やってしまう。コリント教会の兄弟姉妹がそうでした。で、この事実に信仰の目が開かれていませんでした。で、このことは本当に大事なことだと思うんです。この信仰のリアリティがなければ、なかなか信仰生活は続かない。続いたとしても、その生活は、 神を信じて喜んでいるかと言いますと、全くわかりません。本人に聞いてもわからないかもしれない。時間がないからですね。以前、もうだいぶ前ですけれども、クリスチャン新聞にショッキングな統計が掲載されました。日本でですね、洗礼を受けた日本のクリスチャンの平均寿命は3年弱だって言うんですね。洗礼を受けたら3年後に亡くなるって意味じゃないんです。洗礼を受けて3年経つと教会から離れてしまうって言うんですね。平均寿命が3年弱だって言うんですね。3年経つと、もういろんな理由で教会を離れてしまう。まあ、よく卒業クリスチャンっていう言葉が、日本の教会にはあるわけなんですけれども、あまりいい言葉ではないと思いますが、クリスチャンに卒業はないわけで、洗礼というのはスタートですから。でもこれが、事実だとするならば本当に大変なことだと思います。ただ一つ言えることは、もうそれだけサタンの誘惑は強く、巧みであるということです。イエス様でさえ、洗礼をお受けになって、聖霊が下って、天から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、その天からの声を聞くという大きな出来事を経験された直後、サタンの誘惑を受けました。イエス様さえもサタンの誘惑を受けました。じゃあどうしたらいいのかっていうことですよね。私たちの教会は、みんなでですね、ブドウの木であるキリストにつながり続けよう。本当につながり続けていこうっていうことをこう励まし合っている教会です。ここにその言葉を印刷していただきましたけれども、私はブドウの木。あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。イエス様はそういうふうに教えてくださいました。つながってなさい。キリストの体である私につながってなさい。教会につながってなさい。私はブドウの木。まあ、主がお語りになったのは、この最後の晩餐の場面でした。十字架の前日です。遺言を語り聞かせた場面です。私はブドウの木。あなた方はその枝です。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。これで終わってないんですね。主は続けて、私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。ブドウの木につながらないと何が起こるかということもイエス様は警告なさいました。イエス様を信じ、クリスチャンとなった。洗礼を受けた。それは私たちが聖霊を宿す信仰共同体である教会につながったっていうことですね。そして私自身の体が聖霊の宿る神殿になったっていうことです。で、そのことに気づいていようがいまいが関係なく、もう皆さんの中に、私たちの中にキリストの命が宿っていてくださる。そしてその証印が、その印が洗礼だっていうんですね。ですから、聖霊をお与えになった後、神様は、ご自身がお与えになった聖霊の命が、私たちの教会の交わりや働きにおいて、また私たち個々の生活の場面でですね、どんどんこう広がっていく、その方向を選び取ってほしいと、神様は願っておられるのではないでしょうか。例えば魚は魚の命を持ってますね。水中をスイスイ魚の命がありますので泳ぐことができます。鳥は飛ぶことができるわけです。鳥の命を持ってますから。今緑幼稚園のところにツバメですが、ツバメが巣を作って、そしてそのヒナが帰ったんでしょうか。で、ヒナは鳥の命を持ってますけども、まだ生まれたばかりの鳥ですので、その命が広がってないので、まだ飛ぶことができませんね。魚もそうです。生まれたばかりの魚は、最初は岩の陰とか石の下にこう隠れていますけども、でも、魚の命が広がってくると、滝まで登るような力強くなるわけです。私たちクリスチャンも同様です。 イエス・キリストを救い主、主と告白し、洗礼を受けた時点でもう聖霊によってキリストの命をいただいている。ですから次にすることは、その命がもっと現れていく方向を私たちは選び取っていく、求めていく。じゃあそのためにどうしたらいいか。まあ今日はペテロの手紙の中でですね、こういう言葉があるんですけども、生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。これを飲んで、その命が広がっていくようになるためだ。で、ペテロはここでですね、御言葉の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためですと教えています。で、その飲み方についても具体的に語っている。生まれたばかりの血の御子のように飲みなさい。しかも、混じり気のない霊の乳を飲む。実はその直前にですね、二章の一節で、だから、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、っていうふうに、ペテロは言っています。つまり、こう、御言葉を飲むだけじゃなしに、その御言葉によって示された私たちの中に不純物があるとするならば、それも一緒にこう捨て去りながら、そして捨て去って私たちの中にスペースを空けて、そしてそこに御言葉をいただきなさい。心の中にスペースを作りなさい。それは聖霊で満たしていただくためであります。私たちが心の中に示された様々なものを捨て去ることによってスペースが空けば空くほど、神様はそのスペースを聖霊の命で満たしていきたいと考えておられるということですね。まあ、今日、使徒言行録の2章の終わりのところを、まあ、朗読したわけですけれども、2章の42節からのところに、まあ、注目したいんですが、使徒言行録を書きましたルカはですね、ここでペンテコステの日に聖霊をいただいた、その聖霊に満たされた初代教会の兄弟姉妹の生活の様子をここで紹介してるんです。ただここで注意したいんですけれども、使徒言行録を記したルカはですね、ペンテコステの日に聖霊を宿した初代教会の様子をレポートしまして、教会はこうあるべきだ。クリスチャンこうでなければならない。そういうことを主張しているのではないということですね。むしろ、聖霊の命がこう生き生きと働いていくときに、その聖霊の命が生き生きと働いていく結果を淡々とここで報告しているということなんです。42節43節をもう一度見ていただきたいんですが、彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。これは聖霊に満たされた結果ですね。そして次のことが大事ですけれども、その聖霊を宿して、聖霊に満たされた弟子たちが、その聖霊の満たしという恵みに継続的に預かるために、彼らがしていたことが44節以下に出てくるんです。で、それが私たちの教会の言葉で言うならば、講座教会が大切にしている信仰生活の5つの基本ですね。覚えておきたいんですけれども、この信仰生活の5つの基本というのはなんか牧師が頭をひねって考え出したことではありません。そうではなくて、使徒言行録の2章に出てくる、この聖書の言葉を、まあ、ある意味で根拠にしているわけですね。つまり、信仰生活のこの基本、5つある基本を本当に大事にしながら、ブドウの木であるキリストにつながり続けていく。それによって、聖霊の受益が私たちのうちに流れ込み、私たちが聖霊に満たされていく。そしてまた、満たされることによって、さらに、使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心な教会へと、私たちへと聖霊は導いてください。で、このように私たちは、イエス様の弟子として生きていくために、神様は聖霊を与えてくださっている。その聖霊に導かれて、もしイエス様が私だったら、きっとこのような人生を生きるだろうな、日常的な生き方を聖書から学んでいく。そうしたキリストの 弟子としての日常的な生き方こそですね、信仰生活の基本ですね。この基本を大切にすることを通して、ブドウの木であるキリストにつながり続け、実を結ばせていただく。これが初代の教会の人たちがやってたことであります。まあ、今日9時の礼拝では、子供と大人が一緒に守る礼拝ということで、子供たちと一緒にこのペンテコステのお祝いをしたわけなんですけども、まあ、その時にお話したんですが、聖霊、まあ、神様は目に見えませんけれども、聖霊が働いてくださる、どうやったらわかるだろうか。まあ、ここは窓がありませんが、窓の外を見るとですね、木があって、そして枝がこう揺れてるわけですよね。私たちはその揺れている枝を見るときにですね、あ、風が吹いてるんだなと思うわけです。枝に風が当たって、そして枝が揺れてるわけですね。今日16名の幼子からご高齢の方に至る私たちの群れに入ってこられますけども、勉強会をしていてですね、本当に、洗礼入会準備会をしていて、私にとって本当に恵みだなと思うのは、勉強されている、参加されている方々が少しずつこう変わってくるんですよね。ご本人が意識しているかどうかわかりません。で、よくある例はですね、最初は教会の聖書をこう持って、そして勉強会に参加されるわけです。で、何回かそれが繰り返されていくんですけども、ところが、ある時ですね、ご自分の聖書を持ってこられるんですよね。そしてしばらくすると、その聖書にカバーをかけられる。最初は教会の聖書を借りて勉強してるけれども、自分の聖書、そして最後にカバーがかかる。別にカバーかかってなくてもいいんですけれども。つまりそれは何かっていうと、ちょうど枝に聖霊の風が当たっているような出来事ですね。あ、聖霊がこの人に働いてくださってるんだなって私は見ています。で、そうした出来事っていうのは私たちの生活の中にあるんじゃないでしょうか。ただ、注意深くそういうのを見てないので、この枝が揺れている状況っていうのを私たち見落としてしまうことがありますけれども、でも私の生活の中に、子供たちの中に、家族の中に、教会の仲間たちの中に、そうしたこう揺れをですね、風が当たっている様子を私たち発見することができる。なぜか、聖霊が働いてくださっているからですね。いつもお話しすることなんですけども、信仰生活は順序が大切だと思います。信仰生活の入り口は、始まりは、まず神様との生きた関係に入るということです。罪のゆえに断絶し、切れてしまっている関係を、キリストの十字架によって回復されていく。アダムもエヴァもそうでした。アブラハムもモーセもダビデも、イザヤもエレミアも、ペテロもパウロもみんなそうです。彼らから神様を求めたというよりもむしろ神様が彼らを求めてくださった。私たちの言葉で言うならば、ブドウの木であるイエス様につながるようにと、まず私たちをイエス・キリストの神様との愛の関係に神様を招いてくださった。ですから信仰生活の大原則というのは、神様のために何かやってあげよう、やってやろう、そういうところから始めるのではないですね。そのような信仰生活は必ず、どっかでですね、まあ、必ずっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、エネルギーが切れてしまうかもしれない。あるいは、神様に愛されるために、立派なクリスチャンにならなくちゃ。法と息子のお兄さんのように、そういうところから始めると、やっぱり疲れてしまいますね。長続きしません。私たちどうするか。まずキリストのその招きに従って、ブドウの木であるキリストにまずつながる。イエス様と親しい交わりに入るところに心を止める。キリストがブドウの木なんです。そして私たちはその枝です。良い枝になってからつながりなさいなんてことをイエス様は一切おっしゃらなかった。むしろ、イエス様何ておっしゃったか。疲れているもの、重荷を負って苦労しているものは、私のところに来た際、私が休ませてあげようって言ってくださったんです。福音書を見ますと、カリオの祭りの時に大勢の人たちが集まっていました。その人たちに対して、イエス様は立ち上がって大声で言われた、聖書に出てきます。多分、もう祭りが盛り上がって、そしてみんなが興奮していたんだと思います。 よく起こることですけれども、祭りとかイベントが盛り上がるの、これ素晴らしいことですが、その後どっと疲れが出てくることがありますね。あれ何だったんだろうって家に帰って思うこともあります。で、その時の主はですね、それをよくご存知でした。まあ、今日も洗礼式があって、この後みんなの人から祝福されて、そして本当に、洗礼を受けられる方、入会される方は、幸運されるかもしれませんけれども、お家に帰って一人になってですね、あれ何だったっけって思うことはもしかしたらあるかもしれません。祭りで盛り上がって興奮している人々の耳に届くように、また心に届くように、大声でイエス様はこういうことをおっしゃった。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分が信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。キリストのところに行って飲みなさい。そのままの枝の状態で、私のところに来て休みなさい。飲みなさい。そしてつながりなさい。そうすれば、癒しという実をいただけるって言うんですね。一見、力のない、あるいはなんか枯れてるような、そのように見える枝でもですね、ちゃんとブドウの木につながれば、精霊の樹液が流れて、やがて命が溢れてくる。命がみなぎり実を結ぶ。つながれば、そのような結果になるからです。今日の聖書の箇所に出てきます、使徒言行録2章に紹介されているエルサレムの教会は生き生きしてました。でも最初からそうだったのではない。聖霊をいただいて、その聖霊に満たされて、その満たしを常に経験するために、彼らがですね、ブドウの木であるキリストにつながり続ける生活を送る中で、そうなっていったんですね。つながり続ける中で、恵みの循環が始まっていったんです。私たちは、この同じ聖霊なる神様をいただいている教会です。この聖霊の命がいよいよ成長し、この地域の人々に福音をもって使える宣教の教会として歩むために、まず私たち一人がですね、信仰生活の基本を通してキリストにつながり結びついていく。そして神様から与えられている大切な責任をですね、教会として、またそれぞれの使わされ場で私たちに担っていく。そのようにして、本当にキリストの復活の証人として、それぞれのところで神様に仕えていく教会でありたいと願います。お祈りをいたします。